Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。7月26日です。皆さんばんじまして、みっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
汗っかきすきちゃん、こんばんは。
もうね、
塩吹いちゃうでしょ。
塩吹いてます。
それは集めたら塩変わんでも済むじゃん。
本当ですね。
天然塩。
もうね、今日はもう歩いて会社行って
ポケモン吸うために。
いい、違うよ。
違うのか。
あの、でも周りの目を気にしながら時々やってましたけど、
うん、
でも疲れた。
お疲れでしたね。
まだ台車が来ないんでね。
うん、これ収録する前に電話があって、それでも今週中に台車は来そうな感じですね。
まあ、なぜもうそのね、普通だったらその台車持ってきて乗って帰りに去るのが普通だけど、私の車はもう危険なんで、トラックをなんかチャーターせに行けんけっていう話で、しかも広島からだけね、なかなかなんですけど、
うん、そうだね。まあこの蒸し暑い中歩いたら汗もかくわな。
みんなによう歩いてきたねって言われた。
昼からだったかな、あの出雲の方、なんか雨雲が近づいてるって言って後にちょっと涼しい風が吹いたんでね、どっか降ったかなって気はするんだけどね。
今日は暑かったですよ。
まあ私の頭の上に雨が降ることはなかったですわ。まあ雨が降らないと節水せないけんような形になってくるんですけども、あの首都圏でダムの水がなくなって大騒ぎになってたじゃん。
うんうん、
あれ今はね、関東のダムの貯水率 55% ぐらいまで復旧してるみたいですね。
ちょっと降ったんだね。
うん、あのこれ収録してるのが午後7時をちょっと回ったぐらいですけども、まさに今関東北部雨が降ってますよ。
よかったね。
うん、まだまだちょっと増えそうな感じですがしますけどね。関東北部とそれから名古屋の辺が今、うん、雨雲に覆われてますね。
関東はまだ梅雨明けしてないんだよね。
関東してないです。
いやちょっとね、あのダムしっかり溜めてから梅雨明けしてほしい感じですね。
うん、あの騒がれてた八木沢ダムが、31.9%、 言ってもまだ 32% ぐらいしか溜まってないですけどね。
うん、
他のとこが100に近いとこは結構増えてるんでね。
そっか。
うん、だいぶ水は復旧してるみたいですけども、ウェザーニュースさんがあの関東に住んでる会員さんに節水してますかっていうなんかアンケートを取ったらしいんですけどね。
うん、
うんと 65% の方は節水に意識してるっていう回答してたそうですよ。
そうなんですね。
うん、3900人が意識している。逆に意識してない人が2110名だったそうですね。
結構多いね。
はい、まあダムの辺はね、まあ今日あたりから土曜日ぐらいまでぐずついた天気がずっと続くみたいなんでね、ちょっと水は増えるかなって感じはしますね。
うん、
うん、はい、ということでまあ暑い日が続きますけども、私も一日会社でアクエリアス2リッターぐらい飲んでるわ
でもみんな汗で出ちゃうんでしょう。
まあね、汗とおしっこで出てしまいますけどね
もうちょっとだ上品な言い方しようや。
どんな上品な言い方？
お小水とか
ションベンとか。
やだもん
お小水はそれは上品な言い方か。
そうですよ
そうなのねはい、それでは、今日の出雲弁行ってみたいと思いますが、今日の出雲弁はほうけ松です。
あれ、それ前言わんかったっけ。
あ、ほうけ松やったかやな、なんかやったような気もしたんだけど、
でも何だったか覚えてないですけど。
あ、やったならやめとこじゃあね、ほがみ、
ほがみ、
ほがみ、
あれだ、
どれ、
あれだ、あの神様にお祈りする
ちゃうよポケモン GO ですよ。
え、
ポケモン GO ですよ。
モンスター、
うん、脇見運転とかね、脇見をする。
あのなんかうちの方、あの隣の浜田市っていうところでなんか捕まったんて。
何、
みんなが言うとった、ポケモン GO しながら脇見運転しと捕まったんて。
事故したってこと？
知らん、なんか若い男の子が捕まっとるけ気をつけんとって言われたけど、私車乗らんもんって言ってた
車がないもん、
車がないもんって言って
まあ使い方としては、ほがみ運転はいけんよってね、
うん、
皆さんもポケモン GO しながらほがみ運転は絶対しないようにしましょうね。
絶対そもそも運転中にしちゃダメよ、みっちゃん。
そうだよ、
みっちゃん、
そうだよ、
みっちゃん、
そうだよ
ダメよ
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、JAXA のプレスリリースの方ですね。 H2B ロケット6号機による宇宙ステーション補給機コウノトリ6号機 HTV6 の打ち上げについてというプレスリリースが出てました。三菱重工業株式会社及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA は H2B ロケット6号機による宇宙ステーション補給機コウノトリ6号機、HTV6 の打ち上げについて下記の通り実施することをお知らせいたしますということで、日本の補給船ですね、コウノトリ6号打ち上げが決定したそうです。打ち上げ日は平成28年の10月1日土曜日、打ち上げ時刻は午前2時16分頃ということはそうですね。
10月
です。
まだ先だね。
まだちょっと先ですね。打ち上げ場所は、種子島宇宙センター大型ロケット発射場からということになる。
っていうか夜中なんだね。
夜中の打ち上げになりますね。
うーん、
まあ、たまたまその時間に日本の上空を国際宇宙ステーションが通過するということですよね。
はあ、そういうこと。
うん、それに合わせて打ち上げないと追っかけるか 追いついてもらうかっていう形になるんでね。
これ夜中になんか中継とかやるのかな。
多分あると思いますよ。
土曜日の夜だけ見れるね。
見れますね。っていうか土曜日の夜、あ、そうか、土曜日の夜だけ見れるわね。
あ、でも日付が変わって金曜日から土曜日になったとこやね。
そうです、そうです、うん、だけどまあそのまま起きとっても土曜日なんでね、会社はお休みのはずですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ今国際宇宙ステーションにいるのは誰だっけ。
大西さん。
あ、そうか、大西さん、大西さんがロボットアーム操作するんだったっけかな。で確かコウノトリをキャッチするはずですよ。
な、何その
ん、
その何、威勢のいい言い方は。
だって勢いつけて捕まえなきゃ。
もう一回言って。
キャッチ
なんか意味がないけどおかしいけど
あのロシアの、まあ、ソユーズとかはあれ自動でドッキングするんですけども、コウノトリとかは捕まえなきゃならないんでね、
うん、
ロボットアームで捕まえて国際宇宙ステーションにガッチャーンってぶつけるんですけどね、ぶつけるんじゃないよ、ドッキングさせるんですけどね、
うん、
はい、ということでまあ夜中打ち上げだけど、まあ実際に国際宇宙ステーションにドッキングするのはもうちょっと先、2日ぐらい先になるのかなって気がしますけどね、うん、はい、また近づきましたら中継とかの予定をお知らせしたいと思いますよ。
はい、
はい、それでは次のニュースですが、ちょっと待ってよ、次のニュースですが、こちら鉄ネタですね、インターネットウォッチにあった記事です。 JR 東日本、お土産や駅弁をネットで事前予約、東京駅のカウンターでまとめて受け取れるお盆対策サービスという記事が上がってました。お盆で田舎へ帰ったりする人で東京駅はごった返すじゃないですか、
うん、
まあ、新幹線も軒並み乗車率 100% になるわけですけども、そうなってくると、まあ、お弁当とかお土産、
うん、
これなかなか駅ビルの中で買うの大変じゃない。
そうだね、
多分レジの前でも行列ができたりってことで、あ、新幹線乗り遅れるなんてこともなくはないのかなって気がしますけども、 JR さんがそれの対策としてお土産駅弁のおまとめお渡しサービスっていうのをするそうですよ。取扱商品はお土産が東京バナナ、銘菓ひよこなど48商品、駅弁が牛肉丼米中、引っ張りだこ飯など22商品をラインナップしています。受け取り期間は8月の6日から14日で、前日の14時までに予約をすれば翌日に受け取りが可能です。受け取り時間は8月6日から9日が午前9時から、20時まで、10日から14日が午前8時から20時まで、受け取り場所は JR 東京駅改札内1階の、京浜ストリート脇なお注文締め切り日より前であっても在庫切れなどにより、注文を締め切ることがありますということはそうですね。これ初めてじゃなくてゴールデンウィークの時に一遍やってるらしいですね。
あ、そうなんだね。
うん、で これが好評だったんで今回お盆休みにも取り扱いをしますということはそうですよ。
山陰鳥取カニ飯がある。
本当だね、1250円、
東京で鳥取カニ飯
買えるんだ。まあ東京駅なら買えるか。
これさ昔、うん、カニ飯じゃなかったよね。
カニ寿司だった。
カニ寿司だったよね。
これカニ飯って書いてあるね。
阿部鳥取だよね。
うん、
コマーシャルやっとったよね。元祖カニ寿司、元祖カニ寿司、阿部鳥取堂ってやっとったっけ。
あったあった、
うん、あれだよね。
え、これ酢飯じゃないの。ほんじゃ
カニ味噌とカニ身で炊き上げたご飯の上、カニの身、ハサミを盛り付けた。あ、じゃあお寿司じゃ、酢飯じゃない
の。寿司じゃないんだ、炊き込みご飯なんだ。 へえ。
東京で鳥取のカニ？
てかそれ食ったことないな。
え？あれは元祖カニ寿司は食べたことある？
あ、カニ寿司は何べんも食べたことありますよ。カニ飯食べたことないわ。食べてみて。
何の話題ですかこれ。ごめん私が振ったんだけどね。
その隣の引っ張りだこ飯も美味しそうだな。
タコはいいです。
これちっちゃいよ。
いやいいいいです。
大きい吸盤が嫌いなんでしょ。
でもタコがあまり得意じゃないです。
この上の新幹線弁当は子供向けだな。
そうだね、三日向けだね。
でも1300円もしそうで、
うん、ええお値段だね。
これ容器代だね。
あ、北海道新幹線だね。
北海道新幹線弁当1300円。
いや駅弁とかってなかなか食べる機会がないけいいな。
そうだね。
なんかちょっと話題からそれてますけどね。
はい、ということで、まあ、東京駅をお盆に利用される方は使ってみてはいかがでしょうか。はい、もう一つ鉄ネタいきたいと思いますが、こちらトラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本北海道新幹線開通記念大人の休日パスを7月29日発売という記事が上がってました。 JR 東日本は北海道新幹線開業記念大人の休日パスを7月29日から発売します。これは JR 東日本が展開する50歳以上の会員組織大人の休日クラブに所属する会員向けの特別切符の一つで、新幹線を含めた JR 東日本、JR 北海道管内が、連続する5日間乗り放題になるお得度の高い設定となっていますということで、5日間 JR 東、JR 北海道乗り放題で26,000円。5日間で2万6000円なら安いよな。
そんなに大人の休日クラブってクラブがあるんだ。
あと JR 西にもありますよ、確か似たようなやつ、50歳から入れるやつ。
なんか50歳も悪くないね。
うん。発売期間が7月29日から9月の2日まで、利用期間は8月29日から9月の7日までということで、まあ、お値段が2万6000円で、内容は新幹線を含む JR 東日本、JR 北海道管内が連続する5日間乗り放題、対象エリア内の駅レンタカーを特別料金で利用可能などのサービスもあると、いうことですね。購入窓口は JR 東日本、JR 北海道の主な駅の緑の窓口。購入資格は50歳以上のシニア会員組織、大人の休日クラブの会員であること。ということだそうですね。北海道新幹線にも乗れるってことよねこれ。
だね。
あと、JR 東日本エリアのニューデイズやキオスク、駅中の売店ですよね。こちらの買い物が 10% 割引になるそうですね。
へー。
あと函館周辺の駅で有効期間内の、パスの提示と会員誌8月号掲載のクーポンと引き換えることで割引されるサービスなどが用意されますと。まあ、北海道旅行してくださいっていう感じだなこれ。はい、ということで。
なるほどね。北海道行きたいね、メイドの土産にね。
メイドの土産、
メイドの土産にね。
北海道飛行機乗ったらシュッて行けるじゃん。
まあ先立つものがいりますからね。あれだね、メイドの土産にケイちゃんにも会っときたいね。
はい、それではここから IT ネタに行きたいと思いますが、 IT ネタじゃないな、ポケモンネタだな。まず最初スキちゃんからどうぞ。
ポケモン GO がまあね、そのなんかいろいろなんか個人情報盗まれる気やめた方がいいよみたいなことを私は会社で言われましたけど、まあ、まあ世間的には盛り上げ、盛り上がってるポケモン GO でございますが、ポケモン GO なかなかそのバトルをしても勝てないみたいなこともありますよね。 あの一体何のポケモンが強いのかっていうのが、
うん、
記事に上がってました。ギズモードさんの記事に上がってましたけれども、
うん、
ポケモン GO で最強のポケモントップ10っていうのがありました。
お
ーですねミュウツーから始まっとる、う
ん、ミュウツーから始まってるね。
ミュウツー、カイリュウ、ミュウ、フリーザ、カビゴン、ファイヤー、サンダ、ラプラス、ウィンディ、カメックスだそうです。
この10個が
強いらしいですよ。
強い。この名前見たことないな。持ってないのかな。
ミュウツーはあの
ミュウツーってあの映画とか出てくるね。
でカイリュウは水色のね竜なんです。この間ねうちの男の駅のバトルのとこ降りましたけどね、カイリュウさんが。
あ、それのことか。
うん。
うーん、
でカビゴンはねちょっと可愛いやつです。あのドシンとした。
カビゴン。
カビゴン。私カビゴンが好きだった、あの息子と一緒に映画見とかポケモンにハマっとったところ。
あのピッピみたいなやつ。ピッピとはちょっと違う。
カビゴンはね可愛いよ。
うーん、
ボケっとした感じ。
ボケ
っとした感じなんですけど。
ボケモ
ン。なんかね可愛い、私は好きだったんだけど。でまああのー。これがまあ最強ポケモンだっていうふうに言われてるみたいなんですけど、なんかその、うん、いろいろありますよね。 CP とか、
はいはいはい、
ゲットするとね、
うん、強さのあれだよな、
うんうん、なんか強化するために必要な星の砂とかね、
うん、
まああのあまり細かいことは言いませんけど頑張ってください。でも意外にピカチュウはおらんね。
そうだね、ピカチュウはねどっかのサイトで B ランクだって出てたな。
そうなんだ。
A ランクじゃないみたいだよピカチュウって。
そう、
うん、でも欲しいけどね
まあちょっと余談ですけど、会社でそのポケモン GO、 私昨日まで何も言わなかったけど今日になってポケモン GO やっとるって話をしたら、もうなんかね、うん、真っ二つに分かれた。個人情報を漏れる気やめた方がいいっていうあの話があるよって言って、なんかやってないとかっていう人と、うん、なんかちょこっとやったけどやり方がようわからんっていう方法って で、
うん、
なんか私が やっとるって言ったら、
うん、
なんかアプリダウンロードして会社で始めた子がおったんよ今日、うん、ほんで最初に出てくるポケモンスルーしたらピカチュウ出てくるらしいで言ったら出てきた。
うおー、やっぱ出るんだ。
で、よう捕まえんかったの。
そうなの、
うん、で、なんかまだ始めてない子が、ピカチュウ欲しいけやってみようとか言って帰っていきましたけどね、
うん、
今日。
で、
なんか、私が詳しそうだけ、いろいろ教えてね、じゃあやるわみたいな話になってきて、そんな詳しくないよ、こうやって言ったんだけど。
なるほど、
うん、私のあのポケモン図鑑というか、あの今ゲットしたやつ見て、すごい、うん、88匹も捕まえとるとか言って、私今日ヒーローでした、
うん、IT にもポケモンにも強い好きちゃんになるの、ね、
やめて、 IT は強くないですよ
はい、それでは次のニュースいきたいと思います。
はい、
こちらの記事はテッククランチさんの方にあった記事ですね。任天堂、ポケモン GO を開発していないことに投資家が気づき株価急落という記事が上がってました。
あ、にそんな、
まあ言ってみれば当たり前のことではあるんだけどさまああのポケモン GO がリリースされることで任天堂の株価約倍になったんですけども、まあ、投資家の皆さんは結構冷静だったみたいでねまあ開発に任天堂が直接関わってないっていうのに気がついて株価が若干下がりだしてるそうですよ。
あれだよね、任天堂さん自体がもうその声明を発表したんだ。
そうですね、今回のポケモンに関して任天堂さんは 32% しか権利がないらしいんですよね。
まあでも気が引けるだろうね、その周りが盛り上がったらこれちょっとまずくないとかっていう。
そうだよな。まあただね、これで任天堂さんちょっとやばい状態だったのは脱するんじゃないかなって気がするんだけどね。結局ポケモンで遊んだ世代が今はもう大人になってきてるじゃない、
うん、
で普通のキャラクターってその大人年代になってしまうと大体消えちゃうのよ、
うん、
だけどその大人たちがまた自分の子供たちにそれを遊ばせる楽しさを教える、
うん、
ことでまた子供に火がついてまた20年30年生き延びていくのよね。
ウルトラマンみたいに、
ウルトラマンにしても仮面ライダーにしてもキティちゃんにしても、
うん、
あとなんだろうな、まあ、ミッキーマウスとかもそうだよな、
うんう
ん、だから結局このポケモン GO でまたポケモンに火がついて子供たちが遊ぶじゃない、
うん、
そうするとまたその子供たちが大人になるまではとりあえずは持つような感じになるよね、
うん、
まあ任天堂さんちょっと株価も低迷してたし経営的にもやばいんじゃないかって話もちらほらと噂は出てたんですけども、まあこれでちょっと持ち直したかなって感じはしますよね、
うん、
うん、
まあこんなに盛り上がるとは思ってなかった。
ね、まあ任天堂もね、うん、世界的にはここまで盛り上がるとは思ってなかったんじゃないかな。
すごい、まあ前評判が高かったっていうか、
うん、まあアメリカで人気が出たっていうのが一番なんだろうなこれ。
まあこの人気がどこまで持つか。
そうだよな。
まあ。あれだろうね、そのゲームもグレードアップしていかんといけんだろうし、
うん、
飽きてくるもんねずっと。
まあまあまあそうだね、うん、バージョンアップバージョンアップってやっていかなきゃダメだろうけどね、うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらはですねアプリゲットというサイトにあった記事です。キーは名前、 EV は進化、 EV の進化は指定できるという記事が上がってました。EV っているじゃない、
うん、かわいいやつでしょ、
かわいいやつ、あれを進化、まあ、させるのに、アメがいくついるんだっけ EV の進化は。
調べましょうか、
まあ、ちょっと私も調べますけども、 EV を進化させるにはアメが25個、
うん、
EV のアメ25個揃えてやると進化させることができるんですが、この進化させる先、進化させたら名前変わりますよね、
うん、
これ自分で指定ができるんですよ、
うん、
という裏技です。この EV を進化させた時に出てくる新しいポケモンを決めることができるんですよ。
どういうこと？
あ、だから EV を進化したら何かに変わるじゃない、
うん、名前が変わるよ、
うん、その変わる名前を決めてやれるという裏技が実はあるんですよ。でこれがね、シャワーズ、サンダース、ブースター、あ、この3つのどれかに進化させることができます。
あの今近くのあれブースターになってますよ。
うん、あ、うん、近くだね、
うん、近くに。
これどうやって進化する先を指定するかっていうと、ポケモン名前が付けられますよね。今スキちゃん EV 開いてる？
あ、まだ開いてないですけど、ちょっと EV、
あ、はい、EV の名前の横にペンのアイコンが
ある
じゃない、
うん、あるある。
これタップしてやるとニックネームが変えられますよ。
あ、本当だ。
でここにある名前を、あ、名前というかある呪文を入れてやると指定ができるんですよ、
うん、
例えばシャワーズにしたいときには、レイナ、 R-A-I-N-E-R、 最初の R は大文字です、あとは小文字、
R
R-A
A
IN
IN
ER
ER
これでニックネームをつけてあるんですよ、この EV に、
うん、
今スキちゃんアメ25個ある？
これさ、進化27個になってるよ。
え？ EV？
うん、
25でしょ。今持ってるアメの数が27じゃないの？
あ、本当だ。
それで進化25って書いてあるでしょ。
書いてある書いてある。
今そこ進化させてごらん。シャワーズに変わるはずよ。
あ、ペンであれしてから、
あの名前変えてからね。
ちょっと待ってよ、最初大文字なんだよね、 R。
大文字の R、 R A I N E R、
レイナ、
レイナ、
OK して進化、
これで進化させてごらん。そうするとこの EV がシャワーズになります。あの昨日僕が言っとった134番目のポケモン、
今進化してる、ピカピカ光って、あ、シャワーズになった、
なったでしょ。なるんですよこれ、
びっくり。
でちなみに、サンダースにしたいときには、スパーキー SPARKY、 最初の S は大文字になります。そしてブースターにしたい場合は、これは何て読むのかな、 PYRO ピョロピョロかPYRO、
最初134番目が出てきた、
うん、最初の P を大文字にしてやるとブースターに変わるそうですよ、 EV ちゃん
は。すごい裏技、
これ裏技です。
おー、びっくりです。
あの詳しくは元記事の方に、動画がついてますけども、この中で詳しく、説明されてます。まあ、綴りもちゃんと教えてくれてますし、実際にそれを入れて進化させた時に本当になるかどうかっていうね、実証もしてくれてますけどもね。
待ってよ、さっき紹介したあのポケモンで強いトップ10の中に、
うん、
ありましたよね。何があ
ったっけ、なかったんじゃない。
ないわ、サンダーはあるよ。
あ、
サンダーしかないけど、あ、サンダーにすればよかったじゃん。
いやでもね、あの強さ的にはシャワーズが一番強くなるらしいよ、これでやると。
本当？
うん、シャワーズ、サンダース、ブースター
。
ちなみにスキちゃん、そのシャワーズ CP いくらになった？
ちょっと待ってよ、
結構高い数字が出てるはずですよ。
シャワーズは38だよ。
あ、ほな元が低かったのかな、
10何歩だった。
ああ、そういうことか。
え、じゃあ大きな数字の EV 使えばよかったってこと？
うん、
172の EV おるんですけど。
普通そっち使うだろ。
急いでやったんだもん。早く言えよ。
じゃあまた25個集めましょう。
マジか。おめえさんひどいことするにゃ。
普通だって一番強いのにするじゃん。
おいおい、先に言ってくれよ。マジか。パリンじゃん、おめえ。ひどい、なんだよ、
なんだよじゃねえよ、
38だよ。でもシャワーズっていう名前じゃなくてレイナだもんね、名前が。
ああ、そっか、名前変えたけんそういう風になってるわけか。うん、
このレイナちょっとかわいすぎるのさ。
はい、それでは次のニュースいきたいと思いますよ。
もうがっかりだよ。はい、
マクオ宝鑑定団ブログに貼った記事です。 MMD 研究所、ポケモン GO のプレイ率は約4割という記事が上がってました。 MMD 研究所が15歳から69歳の男女1949人を対象に行ったポケモン GO の利用実態調査について報告をしていますということで、認知率は 92.6%。
おお、
スマートフォン利用者にポケモン GO をプレイしたことがあるか聞いたところ、ダウンロードしてプレイしたことがあるが 39%、 ダウンロードしたがプレイしていないは 3.7%、 ダウンロードしていないが 57.3%、 半分以上はダウンロードすらしてないということみたいですよ。
ちょっと意外でした。
性別の、ポケモン GO のプレイ率は男性が女性よりも6ポイント高く 42.1%、 女性は 36.1% だったそうですね。年代別では15歳から19歳のプレイ率が最も高く 51.2%、 次いで20歳から29歳が 48%、 最もプレイ率が低かったのは60歳から69歳で 15.3% だったということで、我々50代は、35.6%。
でもこれ面白い、40代より高いよ、50代の方が。
そうだね。
なぜ
なぜ
この若い子たちはそもそもやっぱりそういう話題、ね、新しいものが好きなのもあるだろうし、ポケモン世代なんよね。
確かにね。
でもこの50代どうした、
どうしたんだろうそれこそポケモンで遊んだ世代か、もしかして
50代は子供がポケモン見とって一緒に私みたいに
遊んだ世代か、
息子と映画見に行ったりとかテレビ見とったりとかした世代、
そういう世代か、
分からんけど
でポケモン GO のプレイユーザーにプレイしてみた感想や起きたことについて複数回答で聞いてみたところ、最も回答が多かったのはバッテリーの消費が激しい67.9%、 次いでとても楽しいが 45%、 スマホを触る時間が増えたが 37.4%、 よく歩く、歩きスマホをしたがともに 34% だったそうですね、
うん、
そしてこれはん、
うん、
同じ質問が書いてあるな、これなんか同じ文章がダブってなんか出てるね。
本当だ、
うん、
これさ、プレイした感想、起きたことのさ下の方にスマホを落とした、壊した、転んだ、怪我をした
いるね、人や物にぶつかった、知らない人と話すきっかけになった、
あ、それはいいと思うよ、
なん
か、
なるほどね、
都会の人は結構さ、なんかテレビとかでもなんか話してあっちの方がどうのこうのとかって話しよる風景見たけど、この辺田舎だけさ逆に恥ずかしいよね
あ、テレビのニュースとかでお互いに情報交換したりしてるのをやってるよな、映像でで
もなんか、まあ、田舎もんだっけか知らんけど、うん、お互いこう何、もう目をそらすみたいな、出会った
見て見ぬふり、
うわ出会ってしまったみたいな感じで
なるほど、
うん、
はい、それで次のニュースいきたいと思いますが、こちら新ネットジャパンにあった記事です。メガネ装着ディスプレイビューファインにポケモン GO カラーの3色が登場という記事が上がってました。ビューファインという会社がですね、位置情報ゲームポケモン GO とイングレスのチームカラーに合わせた赤青黄色緑の特別限定色となるウェアラブルデバイウェアラブルディスプレイビューファインの予約受付を同社ウェブサイトで開始しました。発送は8月下旬を予定していますということはそうですね。
何するんだよこれ。
これはメガネをかけてそこに、ディスプレイを表示させるものです。Google グラスみたいなもんですよ。でスマートフォンの画面をまあメガネ越しに映し出すことができるっていうものですね。
あ、スマホ見るよりいいよね。
まあね、歩きスマホ、まあ、これも歩きスマホっちゃ歩きスマホがなのかもしれないけど、まあ、下ばっかり見てないで人にぶつかったり物にぶつかったりっていうのは少なくなるかもしれないね。これお値段いくらぐらいするんだろうな。
書いてないね、
記事にね。このウェブサイト行ってみればいいのかな。まあそこそこお値段しそう。ああ、$199.99。
2万ぐらい。
2万円ほどだね。
安くないね。
お安くはないですが、まあ安全に遊べるかな。
まあスマホ結構ねやっぱりついつい、うん、なんか集中してしまうとつい歩きながらやってしまうけいけんなと思うね。
そうだよね。
だけどこう立ち止まってなんかやったら周りの人にあの人ポケモン GO やっとるってバレるじゃん、
うん、
ちょっと年代なんか年齢的にちょっと恥ずかしさがあるね。いい年してって絶対思われてる。
別に年は関係ないんじゃないの。
そうですかね。ちょっと恥ずかしいですよ。
はい、それでは次のニュースですが、これポケモン GO とは直接関係ないんですが任天堂絡みで、記事が上がってました。ギズモドジャパンにあった記事です。大乱闘しますスマッシュブラザーズを元にした任天堂コアなアルバムが無料配信中という記事が上がってましたね。
なんだこれ。
任天堂64用のソフト任天堂オールスター大乱闘スマッシュブラザーズというゲームのサウンドを収めたアルバムですね、
うん、
スマッシュ64というタイトルのこれが、無料でダウンロードできるのかな。
あ、ゲームの BGM ってこと。
そういうことですね。ゲームの BGM そのままじゃなくてそれを元に曲を作ってんじゃないかな。
これさあのジャケットっていうかな、うん、これ、うん、明らかにこれ格好的にスーパーマリオだけど顔がめっちゃ怖いんですけど。
確かにね。でまあ無料といっても投げ銭方式になってるらしいですねこれ。
投げ銭。
うん、だからただで聞いてもいいんだけども気に入ったらお賽銭みたいに1ドルとか10ドルとかまあ寄付みたいな感じだよね。
路上ライブとかでよかんとか置いとるじゃん、ギターだけ、うんうん、あれにお金入れる感じかな。
まあまあそんな感じで気に入ったらお金入れてねって感じだよね。
これでもこのジャケット怖いよ。大乱闘なんかもしれんけど血まみれになってるよ。
確かにね、
ボコボコにされたマリオがいる。怖い。
ちょっとジャケット怖いかなって感じがしますね。はい、気になる方は聞いてみていただきたいと思います。
何ですか。
ゲップが出ました。はい、それではここからは純粋に IT ネタいきますよ。
はい、
気になるキナさんの方にあった記事です。次期 iPhone の正式名称 iPhone7 ではなく iPhone6 SE との噂という記事が上がってました。これ中国の方から出てる情報みたいですけどもね。今年9月に発売される新型 iPhone の正式名称は iPhone7 ではなく iPhone6 SE になると報じていますと。この情報筋は iPhone6 SE のパッケージを見たと述べており 4.7 インチモデルが iPhone6 SE になるものの 5.5 インチに関する情報は今のところないそうですと。iPhone6 SE
今のあれが SE だよね。5。
うん、そうそうそうそう、ちっちゃいやつね。
なんか長ったらしいっていうか言いにくいね。
それだったらその今出てる最新機種は iPhone5 SE ってなるんじゃないの。
でも SE って言ったらあのちっこい方の大きさをイメージしちゃうんだけど。なんだこれ。
なんかこの噂はちょっと怪しそうだよな。
だね。ちょっと嘘っぽいね。
だよね。はい、そして次も気になる金南さんの方にあった記事です。 iPhone7 の価格 iPhone6S より100ドル安く設定かという記事が上がってましたね。 iPhone7 シリーズのストレージ容量は 32GB からになると噂されていますが同モデルの価格は iPhone6S の 16GB モデルよりも安くなるかもしれないことが分かりましたということは、そうですね。まあ、これ中国の情報なんでね、果たしてどうかなって気はしますけども、 現行モデルである iPhone6S の 16GB モデルの価格が、$649。これよりも100ドル安い549ドルに設定されると。ストレージは 32GB ですね、
うん。
ストレージ容量は倍になるけども、お値段は100ドル安くなる。ではないかと。
10万切っとるね。全然。
ああ、128GB モデルもね。
今までより随分安くない？これ。
そうだね。これ多分ね、iPhone の売れ行きが落ちてるんだよな。その関係で値段を下げるんじゃないかという噂が流れてるような気がするんだけどね。まあ日本は確かに落ちてるんですけども、アメリカ、中国でも軒並み出荷台数減ってるらしいですよ、今。
あ、そう。
あの、6S シリーズが。まあそれを考えると値段下げるのもありなのかなって気はしなくもないですけどね。
まあお求めやすくなるけど、いいけどね。
はい、次も気になる金田さんにあった記事です。 iPhone の累計販売台数まもなく10億台を突破という記事が上がってました。ザ・フィナンシャル・タイムスによると、 iPhone の累計販売台数がまもなく10億台の大台を突破することが分かりましたということですね。早ければ今週にも達成されるものと見られており、アップルは日本時間の7月27日に同社2016年第3四半期の業績発表を行う予定ですが、もしかしたらその場で何か発表があるかもしれませんと。10億台だってよ。まあただ10億台がフルに動いてるわけじゃないけどね。
これさ、誤字があるね。
誤字がありました。
2016年が2016円になってる。
安っと思ったけどね。2016円かいって。
10億台か。
あの Y モバイルみたいだね。
え？
Y モバイルの CM。
あ、19%か。
1980円が80年になったが、あ、もしかしたらそこを狙って
まあ、さ、ね、違うでしょ。
そうなのか。
違う。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキーナーさんの方にあった記事です。アメリカアップル電気自動車開発プロジェクトの責任者にボブ・マンズフィールド氏を起用かという記事が上がってました。元記事はウォールストリートジャーナルの記事ですけども、事情を知る複数の関係者の話として、アップルは自動車開発プロジェクトの責任者にボブ・マンズフィールド氏を起用したようだと報じていますと。
どちら様ですか。
この方はですね、過去に MacBook Air や iMac、iPad などのハードウェアの開発を統括していましたが、2013年に同職を辞任し、ティム・クック CEO 直属の特別プロジェクト担当となっていましたと。まあ内部の人ですねこれ。現在同氏はプロジェクトタイタンのコードネームで秘密裏に進められている自動運転の電気自動車開発プロジェクトを率いているそうですと。全然秘密裏じゃないじゃん。
この記事に載っているこの写真、
車、
私これ今マウスかと思ったんですよ最初。
これ一人乗りの車か？
これ車？これ
だってシートがあってハンドルがちょびっと見えてる。
マウスじゃんこれ。
これ台風の日に乗ったらびしょ濡れになるな。
そうだね、窓ないよ。
屋根はあるけど。
すごい車だなこれ。
この絵どっから持ってきたんだろうな。
なんか。フォトバイ BMW ブログって書いてある。
まあ BMW
でしょ。
そうなの。
記事とかに。
そうだね、 BMW ブログ。あの BMW じゃないよな、
まあ、分かりませんけど。分かりませんけど、
あ、でもロゴは車の BMW のロゴになんか似てるな。
この車はすごいね。
これにしたら？
あ？
これにしたら？
いやいや、これさ、タイヤないじゃん。
うん、黒いタイヤじゃないね。
これボディじゃないのこれ？
一応タイヤでしょ。
このまま走ったらボディがガリガリになる。
飛ぶんじゃない？
この写真見てもらわんと私らの話わからんと思う。
そうだね、うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットうちなった記事です。シータより軽い iPhone を360度カメラに変身させられるオプションが国内販売開始という記事が上がってました。リコーのシータっていうカメラをすきちゃんは知ってますか？
知らないです。
360度撮れるカメラなんですよ。リコーさんが出してるシータ S っていうやつですけどね。
聞いたことがある名前を。
うん、
うん、
で今回これはですね iPhone に取り付けてこのシータ S のように360度撮影ができる、まあ、アダプターですよねの国内販売を始めるということだそうですね。発売元は参考レアモノショップさんですね。まあ輸入品ですけどもね。iPhone6S と6、それから6S プラス、6プラスの4製品に対応していると。iPhone 本体を天地逆にしてライトニングコネクターに接続する仕組みで MFI 認証もきちんと取得していますと。海外では Amazon.com などで199ドルで販売されていますが、日本ではこの度サンコレアモノショップさんが直販限定で取り扱うことを表明していると。お値段が26,800円ということだそうですよ。シータ S が確か4万円ぐらいするんだよな。だからそれよりも安くなる。でこれ iPhone のカメラを使うんじゃなくてライトニングにカメラを接続するような形になってますね。
これってもう販売始まってんの？
8月ぐらいに発売。
あ、
今予約受付中です。
入荷予定時期は8月中旬って書いてあるね。
だね。
これ欲しい？
いやシータ S 気になるなと思ってたけど値段的に半分ぐらいだからな。これはこれで面白いかもなって気はしますけどね。
360度って何撮るの？
まあ例えばオフ会とかしてるときに真ん中へボンとこれ置いとけば360度見えるし、あとは記念写真とか、まあ、観光地とかで撮ったりするじゃない、
うん、
グループで行くと誰か一人カメラマンになるとその人写真なんか写り込まないじゃない、
うん、
だけどこれで撮れば写してる人もまあ逆方向にはなるんだけどね、写真の中に収まるっていう感じかな。
じゃあ一旦がオフのために買うそうですよ皆さん。
ええこれ SD カードを入れられるみたいですね。マイクロ SD を。
マイクロ SD が入るということは
これ単体でも録画撮影は可能ということじゃないかな。
録画もできるんだ。
動画も撮れるみたいですね。動画が最大1時間連続撮影が可能ですと。動画撮影時ね。まあまあ SD カードの容量にもよるだろうけどね。あ、でモニターってものがついてないんで iPhone に接続することで iPhone 側をモニターとして使うことができるってことみたいですね。
360度撮影できるっていうのはちょっとね、
うん、
まあんまりちょっとイメージができないんです。私は。
パノラマ写真ってあるじゃない、横長の、
うん、
それがぐるっと360度あると思えばいいわけよ。 それを一回のシャッターで撮ることができる。
ちょっと買ってみてよ、わからんけ。
ちょっと面白そうですね。
いっちゃんが買います。
はい、それではもう一つ、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。エレコム iPhone で VR 動画が撮影できるクリップレンズという記事が上がってました。これはさっきのよりもちょっとお手軽かなって感じはしますけどね。エレコムさんから出ます。エレコムはバーチャルリアリティを体験するための各種アクセサリーを7月末までに順次発売しますということで、いろいろ出すみたいですね。 iPhone 用 3D 撮影クリップレンズ、これは 3D 撮影レンズですね。クリップ式の iPhone の背面カメラに取り付けて 3D 画像や撮影ができるクリップ式のレンズです。価格は2780円、税込み。VR 映像を iPhone のカメラ機能で手軽に撮影し、 VR ヘッドセットや再生アプリを使って鑑賞できますと。そしてこれを見るための VR グラス、これも出しますね。スマートフォンをセットして VR 映像を鑑賞できるヘッドマウントディスプレイですけども、多機能タイプのP-VRG03 シリーズっていうのが3980円、組み立てタイプの P-VRG01 シリーズ、これが2480円の2種類をラインナップしますと。多機能タイプの方は調節可能なヘッドバンド付きでフィット感を向上させた製品です。ピント調整機構のほか、目の幅に合わせて見やすい位置にスマートフォンを固定できる目幅調整機能を備えます。スマートフォンの背面カメラを妨げないクリアタイプのフロントカバーを採用し、 VR コンテンツにも対応しますと。
AR とか
あるの？ AR コンテンツにも対応しますと。そして組み立てタイプの方は、スナップボタンで組み立てると、持ち運び用の VR グラスです。価格が2480円、使い終わったらコンパクトに折りたたんで手軽に持ち歩けますと。一般的なスマートフォンの背面カメラのレンズ位置を開ける設計のため、 AR コンテンツにも利用できます。頭に固定できるバンドもつけますよと、つきますよと。廉価版かな、安い方はね。であと、VR グラスを持ち運ぶためのケースっていうのも発売するそうですね。3812円。あとこの VR を楽しむための Bluetooth 用のリモコン、これも発売します。価格は5735円。結局このヘッドマウントディスプレイの中にスマートフォン入れてしまうと iPhone とか操作ができないんですよね。動画を再生させたり止めたり、ボリュームを調整したりっていうのが。でそのためにこの Bluetooth 対応の外付けのリモコンってのを用意するということだそうですね。あ、音量の調整はできないのか。動画の再生停止、早送り、巻き戻し、それから戻るキーとか、10個のボタンを搭載しますと。 Android、iOS に対応するということだそうですね。あと VR 向けのヘッドフォン5種類を出しますと。イヤホンタイプから、耳を覆うタイプまでいろいろあるみたいですね。オーバーヘッドタイプが4980円から、巻き取りリールを採用した、イヤホンですね、1780円まで5種類用意しますよということだそうですよ。
なんか値段聞いとったら手が届く金額だなと思っとるけど、結局何やらかんやら買っとったら結構な金額になるってことでしょ。
まあ最低限必要なのはこの撮影用のクリップレンズと見るためのヘッドマウントディスプレイというか、まあディスプレイはついてないけどね、スマートフォン入れるゴーグル、これがあればとりあえずは楽しめるかな。 で、あとリモコンがあれば、まあ、操作しやすくはなるわね。ヘッドホンは特にこれ専用を買わなくても、普通のヘッドホンで十分いけるっちゃいけますからね。
うん。なるほど。
はい。それでは次のニュースですけども、こちらは、iPod Love さんの方にあった記事かな。ですね。iPod Love さんの方にあった記事です。iPhone 10の耐火テスト、旧モデルの方が傘。で、iPhone 焼いてみましたという。iPhone 燃やしたら、どの機種が一番強いかなっていう実験です。
みっちゃん、なんか声がプツプツしてるんですけど。
ん？
今、音声がプツプツ途切れて、なんか、全部聞こえてないけど、もう一回見出しから言った方がいいと思うよ。
あ、そうなの？
うん。
ちょっと待ってくださいよ。iPod Love さんの方にあった記事です。今なんかまたおかしかった？
音声がなんかすごい歪んでるね。なんかした？
いや、何もしないよ。
あ、直った直った。
直った？
うん。
iPod Love さんの方にあった記事です。iPhone10 機種の耐火テスト、旧モデルの方が火災に強いことが判明という記事が上がってました。iPhone 焼いてみたそうです。
やめてよ。
まあ、旧モデルから最新モデルまで焼いてみたら、
焼いてみた。
古いモデルの方が耐火性能は高いことが分かったということはそうですよ。
へえ。でも焼くかわざわざ。
これ焼いてみた後ね、3G と 3GS は動いたそうですよ。
へえ。焦げとっても？
うん。中の液晶がなんかぐにゃぐにゃになってるけど、ちゃんと動いてますよ。あ、iPhone 4も無事ですね。5S は完全にダメって書いてありますね。はい。まあ、一部始終が YouTube の動画で元記事の方に貼り付けてありますんで、よかったら見てみていただきたいと思います。だからといって自分の iPhone は焼かないようにね。はい。それでは次のニュースですけども、こちら Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。Apple Store ジュニア向けプログラムサマーキャンプ2016を開催ということで、以前お伝えしましたけども、子供向けのサマーキャンプ、
あ、始まったのね。
始まりましたということはそうですね。これ記事はこれどこだろう。 Apple Store 表参道かな、どこかな。表参道じゃないな、
場所書いてないね。
場所は書いてないけども、国内っぽいですよね、写真が。
うん。
銀座かな？
さてどこでしょう。
さてどこでしょう。まあ子供じゃないんで私参加できないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。iPhone の落ち目が止まらない。ついに日米中全てで販売不振にということで、先ほどちょっとちらっと言いましたけどね、 6S シリーズの売れ行きがあまり良くないそうですね。といって7で目新しい機能がなんかつかないと、これ巻き返し難しいんじゃないかなって感じがしますね。
うーん、
SE も、まあ、そこまで売れてないと。まあ、ちっちゃいの好みの人が結構買ってはいるみたいですけどね、5シリーズからの乗り換えの人が。同じ大きさで、まあ、性能のいいやつってことよね。まあキンデル7がどれだけ化けるか次第でしょうね。
あの販売が不振っていうより、結構みんなその2年で買えないっていうことじゃないの。
2年で買えるだけの魅力がないってことだな。
あの何、まだ使えるもんって、私の周りも iPhone ユーザーが、
うん、
あのね、私が使い始めた頃は全然だったのに、今はもう私の周り9割 iPhone なの。
ほとんど9割か。
でもみんななんか、うん、全然使えるしって、あのそれこそあのまだ5使ってる子おるしね、そのまんま。
なるほどね。果たして秋の iPhone どれぐらい売れるでしょうかねって感じだね。
そう、うん、そうだね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら PC ウォッチにあった記事です。 MIT 映画館でも 3D 映画をメガネ不要で視聴可能にする技術、シネマ 3D という記事が上がってました。
わざと飛ばした。
うん。アメリカマサチューセッツ工科大学コンピューター学科人工知能研究所およびイスラエルのワイツマン科学研究所はアメリカ時間25日裸眼で複数人同時の 3D 映像視聴を可能にする技術、シネマ 3D を発表しましたということで、今映画館とかで 3D を見ようとするとメガネかけなきゃダメなんだ。
うん。
メガネなしで 3D が見れる技術が発表されたそうですよ。
なんかすごいね。
まあ、今でも Nintendo 3DS とかってメガネなくても見れるじゃない。
ああ。
3D で。ただ、あれは一人だよね、対象が。まあ、縦に覗き込めば二人でも見ようと思えば見れるけどね。映画館の場合は横に広がるじゃない。
うん、
映画館は。
うん。
その場合でも、まあ、立体に見えると。パネル面にスリットを設けて左右の面に異なるピクセルを見せることで、視差をエミュレートし奥行き感を発生させるということだそうですね。まあ、これが実現するとメガネをレンタルしなくてもいいから1800円で映画が見れるようになるのかな。制作費はかかるからやっぱり高い金取られるのかな。
まだでも実用化は、
あ、まだまだです、
ね、まだまだだよね、
うん、一応そういう技術ができたよ、うん、ということはそうですよ。
すごいね、
うん、はい、それでは最後に iTunes カードのお得情報いきたいと思いますが、まずはローソンさんからですね。7月26日から8月1日月曜日までローソンで3000以上の iTunes カードバリアブルを含むを購入された方にもれなく 10% の iTunes コードがプレゼントされます。固定額面の1500円券、それからバリアブルの1500円から2999円まで、そしてロッピープリペイドシート、こちらでの購入は対象外となりますのでお気をつけください。そしてもう一つ、ファミリーマートさんも同じ内容かな。ファミリーマートさん、7月26日から8月の1日までファミリーマートで3000以上の iTunes カードバリアブルを含む購入された方にもれなく 10% 分の iTunes コードがプレゼントされます。固定額面の1500円、世界バリアブルの1500円から2999円は対象外になりますのでお気をつけください。以上、空海 IT ニュース7月26日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介しますが、昨日収録の時に表示されてなかったガンちゃんの書き込みが今頃出てきてるというね。7時半ぐらいに書き込んでくれてるのに
久々現象です。
時間差攻撃をかけてきたな。ガンちゃんから空海関東支部業務連絡、関東支部8月定例会のお店を決めたいのでアンケートの回答を7月27日水曜日お昼12時までにお願いしますということですんで、聞かれた方で参加される方はすぐに
明日じゃん。
そうですよ、エントリーしてください。
えらい急遽ですな。
本来昨日読まなきゃいけないんだろうけどさ。
そうだね。
現在のところ参加者は、ゆうさん、まれむさん、うーちゃん、しろくまさんとがんちゃんの5人ですね。不参加9名ということでね。はい、場所はまだこれ決まってないのかだね。まだ決まってないね。一応日時だけが決まってるんですね。7月29日金曜日の19時からということですんで、都合の合う方、金曜日の夜ですけども参加してくださいね。
鼻金だもん。
まあね。はい
はい、1311回が上がっておばかさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます。山口市は曇り、私は PC 版ニフティどちらも使っていました。
はい、ありがとうございます。仲間仲間。
あなたもどちら
ん、
あなたもどちらも使っとった人。
あ、どっちも使ってましたよ。
はい、はい、それからドルビーさんが聞きましたってことで、PC 版ニフティサーブとも会員でした。初めてクレジットカードで買ったのが 2400bps のモデム、これに同梱されていたものが寮申し込み書で早速入会したのを覚えています。
はい、ありがとうございます。
続きます。
あ、まだあったか。
まだ Windows95 発売前でしたので、雑誌等から得ることができる情報は少なく、ハードの設定やトラブルの相談など大変助かりました。また学生時代音楽活動をしていたので、趣味の一環として
ミディ
やオーディオ関連フォーラムに参加、データをアップはダウンロードしていました。
はい、ありがとうございます。
やっぱりこれ聞く人はそういう人なんだね。あ、まだあった、当時の著作権管理は甘く、シンセ等のミディ音源とミディボード Mac は外部ユニットだった、およびアプリがあれば DTM が楽しめたものです。前期サービスがウェブに対応したことから逆に縛りがきつくなり、結局はサービス廃止に追い込まれました。いい時代でしたねってことで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ懐かしいよね。
あなたたちは集まったらそういう話で花が咲けるね。
この頃ってあのファイルのダウンロードっていうのがね、あ、でも PC 版とかニフティはもうできたのかな。もうちょっと遡ると、あの実行型のファイルってやり取りができなかったんですよ。だからそういうのはあの LHA で圧縮して一紙でテキストにして掲示板にドワーッと流すとかね、そういうことしてましたけどね。
何のことやらさっぱり分かりませんが、
分からんでしょうね。はい、ありがとうございます。
お散歩さん、今日は久しぶりに本降り、少し涼しくなるかなってことで雨ですね。
ですね。
ね。はい、
もう一つ、あ、そういうシャープさん網がついてないけど見えないんだな。
うん、
お散歩さんです。観光地であるうちの近所はポータルがたくさんあるので、普通のアイテムには困りません。近くのとあるジムのポケモンのレベルがとても低い、誰でも攻め落とせそうですが、このジムにバトルを挑むと必ずアプリがハングする謎のジムなのです。私も数回挑戦して無理でしたということをいただきました。
ハング、
落ちちゃうんだ、ハングアップ。
あ
なんか仕掛けられてるのな。 まあ、ただのバグでしょうね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。私なんかね、あの固まるっていう話があったじゃん、
うん、
昨日、
うん、
今日ってか時々ね画面真っ暗になるよ。
あのスリープにして吹きさせるとって
やつ。いやいや真っ暗のままで。
え、そうなの。
うん、
まあまだバグが結構あるみたいですね。
うん、
はい、
はい、うーちゃんが聞いてくれて、電子掲示板の説明なら2チャンネルのことだよと言えば好きちゃんにも分かりやすいんじゃないの。 NEC や富士通がそれぞれ独自の2チャンネルみたいなのをやっていたのです。
分かった。
うん、分かった。
本当か、
うん、
はい、ありがとうございます。2
チャンネルはね時々覗き見してます。
おお。覗き見だ。
覗き見してますよ。
はい、
ありがとうございます。ガンちゃんがこれが永遠の与党ってコメントつけて、なんとかを買ってる、なんだこれ、なんとかを買ってる永田町の自民党本部のポケストップですわらわら。何を買ってる、なんて
読むの、
また難しい字を。なんでこれ、
自民党の本部なんだ。
あ、ガンちゃん、出雲高校甲子園行くよ、よかったね。
あ、そうそうそう、出雲高校、うん、初出場だそうですよ。
ガンちゃんの出身校ですよ、皆さん応援してあげてください。
寄付せってくるで多分。
それからね、ガンちゃんが、念のためイングレスの自民党本部のポータルはこれです。で、ポケモンの攻略方法、都会に出るわら、ルンバを買ってスマホを乗っけて距離を稼ぐかな、笑ってください
。いや中ぐるぐるしてもうどうなんでしょう。
なかなか面白い。これイングレスじゃん。
これイングレスですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
丸山さんが PC 版懐かしい、 300bps からやってました。その他日経ミックスとかニフティサーブも、最盛期にはニフティ掲示板の管理人をやってました。
おお、ありがとうございます。管理人やってたのね。私は PC 版のサブオペしてましたけどね。
サブオペ？
うん、サブオペ
2番目ってこと？
そうそうそうそう。
え、2番目に手術するの？
いやいやいやいや、
だってサブオペ、
シスオペ、サスオペ、サブオペ、
オペしようかな。
うーん、手術はしてないけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ケイタ君が那覇から聞いてくれます。沖縄ですね。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃん、1311回拝聴。関東地方はまだ梅雨明けせず、気温26度から30度程度です。で、昼はラーメンへ、手羽先入りです。
手羽先ラーメン。
手羽先に入ったラーメン。美味しそうやね。
うまそうだ。
これ麺入っとる？
ああ、ちらっと見えてるよ。
なんかすいた。いいな。ありがとうございます。岩成くんが、これニュースにしなかったんだ。島根とえらい違い。鳥取砂丘にたくさんのポケモン。鳥取県がゲーム開放区を宣言。そう、これニュースにしなかったけど、誰かが上げてくれてましたね。
そうそうそうそう。うん、
それから、広瀬って安来の南側ですよ。かっこ現安来市。オロチループ橋と全然場所違う。
失礼しました。
嘘ばっかりみっちゃん。ね。
そっか。
私もわからんけ、突っ込みようがなかったけど、もう、さすが岩成橋ですね。で、車の外気導入と内気循環ですが、教習所とかの話ですは、基本外気導入。野焼きとかで煙ってるとか、処分所近くの空気が汚い時に内気循環。実際はガラスが曇っちゃうので、雨とか湿度の高い時、外気導入。かっこ曇り取る時は必ず外気導入。エアコンを効かせたい時は内気循環でかな。
僕の車自動で切り替わるからわかんない。
それからポケモン捕まえるの直接だと力加減とか距離感つかみづらいから、ボーリングみたいに円弧に投げる方が捕まえやすいのに。あ、まっすぐよりってことか。
あのモンスターボールをくるくるくるくる回してからぶつけるとポイント高いですよ。
難しいんですよ、それがね、なかなか。
あれがね。はい、はい、ありがとうございます。
今の意見は飽きたって言っとったけど、結局やっとんじゃん、ポケモン GO。
そうだね。
やっとんねんね、これ多分ね。はい。
はい、
ありがとうございます。ドルビーさん、ネットフリックスよ、偉い。新コスモスの配信が始まりました。
ん、
映画？
映画かな、いやテレビドラマだな。シーズン1って書いてある。1シーズンって書いてある。
コスモス、
うん、時間と宇宙の本質に迫ったテレビシリーズコスモスの続編、宇宙物理学者ニコール・ドグラース・タイソンが現代の発見を交え紹介する。海外テレビドラマ、ドラマじゃないかな、
ドラマ、
ドラマじゃなくて
ドラマじゃなくて、
ドラマじゃなくて、なんて言うんだろう、ドキュメンタリーみたいな感じだと思いますよ。
違うと思うけどね。それからさっきのあの丸山さんがニフティの掲示板の管理人やってましたっていうのを引っ張ってきて、ドルビーさんがすごい方がいらっしゃったのね、わらってことで。
うん、ありがとうございます。
ニフティ掲示板の管理人ってすごい。うん、
まあまあそんな何人もいませんからね。
そうなんだ、学級委員みたいなもんですね。
ああ、まあまあそんなもんだね。だからサブオペはあの副学級委員みたいなもんですよ。
なんかすごいね、やっぱりそういう人たちが集まってくるんだね。
うん、300亡霊と300から1200になって2400になって、その後はもう一ちょんちょんになったかな。
一ちょんちょん。
9600ボレートがあったか。それから一ちょんちょんか。
一ちょんちょんって何？
14400bps。
残っちゃったさっぱりわかりませんが。
それからニッパッパになったりね。
ニッパッパ。
かけ放題になったりね。
全然わからん。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ファッ？ファックスがあれは1200ボレートかな。ピーピョヨヨヨヨヨってやつだね。
どうぞどうぞ一人で喋ってください。独断独演会どうぞ。私何も言えません。
昔はそれこそあの電話機の受話器、
うん、
をカプラっていうのにガチャンってはめ込んでパソコン通信してましたけどね。それが300ボレートかな。
カプラってカプラーメンのことじゃないんだ。
違う違う違う違う、あの聞くとこと話すとこがカポッと はめ込めるようなものがあったのよ昔ね。
まあ分かる人には分かるんだろうけどね、まあ、ちゃんと黙っときます。はい、どうぞどうぞ。
でまあその後はもう箱、まあ、モジュラージャックで差し込んでやるような形なんですけどね。
まあ分かる人には分かると。
うん、あとアマチュア無線使って同じようなデータ通信もやってましたけどね。1200ボーレートで。
ボーレが出るの？
うん、ボーレが出る。だから電波を使って、だからこっちから送信して戻ってくるまで1分とか2分とか待って、あ、やっと帰ってきたみたいなね、レベルの話でしたけどね。まあ懐かしいことですわ。今でも機械あるんだけどな、 RS2324 がないからどうしようもないんですけどね。あれ使えると面白いかなって気はしますけどね。
英語に聞こえるな。
そうなのかい、うん、はい、じゃあここから先はスキちゃんのとっても楽しいお話が始まります
よ。楽しくないですけど、
うん。
え、
楽しくないけど何が始まるの？
今日は歩いて会社に行きました、
うん、
でちょこちょこポケモン GO をやりました、
うん、
でバトル初めてしました。
ああ、
でも人目が気になって、とにかく相手を叩けばいいってみっちゃんが言っとったけど一生懸命叩きました、
うん、
負けました。今日は何を言うだけって、あのなんだよ、あの、うん、EV がシャワーズになったのにCP が低かってめっちゃ腹が立ちました。
いや僕もこの記事昼休みぐらいに拾ってあ EV いっぱい身につけようって思ったんだけど、いざ探そうとすると EV 出てこないもんだね。
そうなんだね。私結構 EV ちゃんうちに結構おるよ。
今日一匹捕まえたかな EV。
あれ
収録までに一遍その進化させて実証実験してみようかなと思ったんだけど、私はできなかったんですけど、どうしたのあれって。
え、なんかね、あ、ごめん、うん、ごめんね、今ポケモン GO 開いたら、
うん、
バグってんのかな、道路がなくなってます、うちのところ。
はい
道路がなくなってんの、途中いっぱい。
好きちゃんの周り工事しとるけん道路がなくなったんだね。
いやいや、そうじゃないと思うけど道がないです、なんだこれと思って今。
え、そうなの。
うん、
あ、
あぶね。
あ、今僕も立ち上げたけど道路がちょん切れてる。
なんねえねえねえ、なんかバグってんのかな、なんだろう、何か起こってね、今
道路が寸断されてるな。
ポケモン GO の中で何かが起きてます。
バグってる、バグってる、
うん、ゲップしないで
バグって、本当バグってるなこれ、
ね、おかしいよね、
おかしいね。今のうちに強いポケモンが出てこんかな、バグったついでにあ、というか周りにポケモンがいないんですけど、
え、
近くにいるポケモンが空っぽ。
え、おるよ、うち。
あ、そうなん。
でもみんなシルエットがなくなって6匹しかおらんけど、みんな捕まえとるやつで。
うん、今近くにポケモンが全然いない状態になってる、うち。
本当、うちさっき1匹出てきたよ。
マジかーですね、う
ん。でもなんかバグってん感じですね。
首が2つある鳥がいるじゃない。
あー、かわいいね、あれ。
あれ、進化したらもしかして3つになるの？
え、そんなことはないや
ろ。いやいや、今、そのジムに、うちから近いとこジム2つ見えるんだけど、1つに、ドードリオっていう、首が3つのやつがおるんだけど。
え、そうなん？ドードーって言うんじゃないよ。
うん。ドードリオ。首が 3つある。
進化ができない。
進化させるとこれ首3つになるのかな。
で、また進化させる4つになるの。
うん。で、だんだん5つ、6つのやつで増えていくわね。
怖いよ。
で、ヤマタノオロチになるね。
ははは。
はい。
以上、空海 IT ニュース。7月26日でした。お届けしたのは、
月ちゃんポケモンハマってるな、のみっちゃんと。
そんなことないよ、今もう車選び大変ですけど、月ちゃん真っ赤な車にするんだぞでした。それではまた明日、三四
ただものだんだん。真っ赤か、
赤い車にします。
まだ60じゃないのに、
うん、いいよいいよ。
for Army ID News.